FBS ローマ人への手紙へようこそ。今日はローマの8章37節を見ていきます。私は世に打ち勝った。ヨハネ16章の3節でイエスがこう言われた。これらのことをあなた方に話したのは私の中に平安があるようにするためです。この世ではあなた方は苦難に遭うでしょう。しかし勇気を出しなさい。私は世に打ち勝ったのです。弟子たちにとってこれはとっても意味がわからなく思うような言葉だったと思います。イエスは自分が逮捕され、そして死に罰せられると教えていました。そんなイエスが私は世に打ち勝ったというのはどのような意味だったのでしょうか。イエスは霊的な次元で起こっていることを話しました。イエスはこの世に来て御父に与えられた働きを終えるために来たのです。闇の力を打ち勝ち、人類を罪の絵の束縛から自由にしあがなうために来ました。それをしようとしていた時でした。しかし、世はイエスを勝利者として見ませんでした。十字架を通して、イエスは永遠の勝利を私たちのために勝ち取ってくれて、その勝利というのは私たちの想像をはるかに超えたものです。一緒に祈り、心を整え、今日主の御言葉を聞いていきましょう。イエス様、今日私たちにあなたの御言葉を通して語ってください。私たちはあなたを知り、あなたに従い、あなたから学び、あなたのようになっていきたいです。私たちの御言葉の分かち合いを通して、キリストの栄光があらわになることを祈ります。アーメン。ローマ8章の37節。しかしこれらすべてにおいても、私たちを愛してくださった方によって、私たちは圧倒的な勝利者です。黙想の質問。31節から36節はパウロの私たちを愛してくださったことによって私たちは勝利者以上のものとなるのですという意味をどのように導いているでしょうか。パウロが31節から36節で言っていたことを復習し、パウロが到達するこの37節に向けていきましょう。ローマの8章の31節から36節ではパウロは5つの問いを投げかけていて、それに対して自分で答えをも教えてくれています。これらの答えというのは私たちが恵み、神の恩寵、御恵み、また神の愛にある安心というローマ8章で見てきたことを通して私たちに確信を与えてくれます。この5つの質問と答えというのは私たちの人生の中で立ち向かう苦闘や恐れ、攻撃などに対しても語ってくれるものです。ここで見られる質問5つあります。1つ目の質問が、神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。この宇宙の支配者である神が私たちの味方である以上、 私たちを打ち負かすものは一つもありません。質問に、私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。父なる神はすべて、すでに私たちの罪のための生贄としてイエスを捧げてくださいました。もちろんイエスの命とともにすべてのものをこれからも与えてくださります。質問3。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか？神こそが私たちを義と認めてくださった方です。神はイエスの血によって私たちを無罪であり、御前には義と認められるものと宣言してくださいました。神の前で私たちを非難したり告発したりできる者は誰もいません。質問4。罪に定めようとするのは誰ですか？イエスは十字架を通して私たちを裁き、罪悪感、恥、そして非難から解放してくださいました。もはやは誰も私たちを非難することはできません。質問5。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？私たちは人生において苦難や苦しみ、迫害、そして多くの問題に直面することあります。何者も私たちを神の愛から引き離すことはできません。神の愛は無条件であり、決して変わることはありません。パウロはこの教えを37節で、これまで出てきたことを全部まとめて最高潮へと導き、これらすべてのことにおいて私たちを愛してくださった方によって私たちは勝利者以上のものとなるのですと言っています。黙想の質問、私たちを愛してくださった方によって私たちは勝利者以上のものとなるのですとはどういう意味なのでしょうか。ローマ8章の30節から36節で、私たちがキリストにおいて勝利者以上のものである理由の根拠が説明されています。しかし私たちはこのことについて、ね、いくつの本も書けるぐらいのものとがないと、イエスが私たちのために勝ち取ってくれた勝利を説明しきることはできない。だけど、いくつかここでハイライトしていきたいと思います。まず、十字架を通してイエスが私たちを罪の罰と律法の裁きから自由に解放してくれました。コロサイ2章の13節から14節で書かれていることです。神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちのすべての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。ローマ5章の17節では、私たちがイエスを通してイエスと共に支配して、イエスの恵みと私たちの中に宿る命によって、罪の性質に打ち勝つと書いてあります。もし一人の部屋により、一人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと、恵みと義の賜物とを豊かに受けている人々は、一人のイエス・キリストにより命にあって支配するのです。第二コリント二章十四節では、私たちがキリストと毎日歩むときに、 体験する臨在にある勝利を説明してくれています。神はいつでも私たちを導いて、キリストにより勝利の行列に加え、至るところで私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださいます。私たちは勝利者以上のものであって、イエスが私たちのうちに住んでいるから、このことに、勇気を持ち確信することができます。ヨハネ、第一ヨハネ4章4節で、そして彼らに勝ったのです、あなた方のうちにおられる方がこの世のうちにいるあの者よりも力があるからです。最後にイエスは墓からよみがえり、死を打ち破られました。イエスは私たちに死に対する勝利を与えてくれ、イエスと同じ復活の体を与えてくれることを、第一テサロニケの4章16節から17節で約束してくれています。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生きて残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいるようになります。私たちは私たちを愛してくださった方によって勝利者以上の存在です。今まで話してきたように、イエスがこの世に打ち勝ちました。私たちの想像する勝利ではないかもしれない。多くの人が想像するものではありません。私たちは勝利者というのは偉大な人で、軍隊を率いて国を、占領していって、アレキサンダーのような人を想像します。私たちはそのような勝利、力、プライド、また地位を見て感銘を受けます。歴史がその偉大さを語り、律王がその功績を称えています。それに比べてイエスはこのように打ち勝ったのは、弱さを通して、愛を通して、自分を蔑むことを通して、また自己犠牲を通してでした。勝利者となるということが、私たちが力がを駆使して、私たちの敵、またすべての状況に対応することではありません。私たちは弱い普通の人です。でもキリストが私たちのうちに御霊を通して住まわれてくれます。イエスが私たちの勝利です。イエスが罪、また死を私たちのために打ち勝ってくれました。イエスが私たちを御霊の内在によって勝利へと導いてくれます。一緒に祈っていきましょう。イエス様、私たちがあなたにあって勝利者以上のものであること感謝します。私たちは弱いです。しかしあなたは強いこと感謝します。私たちはあなたに目を向け、あなたから命と、あなただけから命と勝利をいただきたいです。これらすべてイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。では次回また FBS で